聖書をお開きください。聖書の初めの方、旧約聖書131ページ、または第2版ですと120ページ、出エジプト記の20章15節。それではお読みいたします。出エジプト記20章15節。盗んではならない。盗んではならないと題しまして、近藤牧師が説教いたします。
被災地での支援活動を続けてきまして、特には在宅避難の方々、家が残ったもののけれども、お店を失ったり、生活の基盤を失ったり、仕事を失ったり、さまざまな必要を覚えておられる方々のところに訪れまして、一軒一軒を回りまして、何か必要なものはありますか、そのように呼びかけますと、大体ですね、必要なものはと突然言われてもと、最初はですね、そのような反応が返ってきました。でもですね、実際に車に積んで持参したものを、あちらこちらからですね、全国から届きました支援物資を見せますと、大体そのものを見ますと、あ、調味料があった、あ、お醤油必要だった、お味噌が必要だった、あ、トイレットペーパーも確かに必要、ティッシュペーパーも必要、あ、これは確かに必要ですと、そのような反応が返ってきます。昨日父から電話がありまして、何でもですね、申し込んでいた福島の実家への一時帰宅の許可が出たということだったんですね。防護服を着て限られた時間だけではあるけれども、戻ることができる、家から取ってきてほしいものがあるかと、そのようにですね聞かれたんです。必要なものはあるかと聞かれたんです。私もですね、同じ反応でした。改めて聞かれるとすぐには思いつかない。何があったかな、きっとそこに直接行くことができれば、ああ、こんなものがあったのか、ああ、あんなものもあった、そういうふうにですね、思い出せるのかもしれないなと思ったんです。一時帰宅が原発から5キロ圏内と言われる、5キロ圏内である私の地元でも、そのような一時帰宅が行われていますけれども、でも同時に悲しいニュースも流れてきました。昨日の帰宅によって、地元の方がですね、こう戻ってみたところ、その方は自営業の方でしたけれども、自分のお店に入ったところ、お店は壊されて、そして商品も、レジの中のお金もすべて盗まれていた。そんなですね、ニュースもありました。住人がいなくなった家を狙って泥棒が横行している。そんなことも聞かされていましたけれども、実際にそれが実証されたというか確かめられた、そんなニュースでした。盗んではならない。盗んではならない。今日は非常に単純な言葉が私たちの前に置かれています。盗んではならない。先週は、姦淫してはならないというこの言葉。姦淫という言葉があまりですね、この現代において、ともすれば私たちのこう普段使う用語の中ではピンとこないかもしれない。そんなことをお話をしましたけれども、でも今日のこの教え、盗んではならないというのは、おそらく誰もが理解することができる言葉ではないかと思うんです。盗んではならない。本来他人の所有であるはずのものを自分のものとしてはならないというその教えですけれども、木曜日から三上さんが書いてくださいましたその看板がですね、上田通りにまた4箇所、上田通りや教会の周りに4箇所掲げられていました。道行く人はですね、盗んではならないとバーンとこう掲げられているその看板を見て、何を思いながら歩いていったかななんていうことも考えていたんですけれども、でも道行く人たちだけではなくて、皆さんはこの盗んではならないという教えを前にするときに、 何を思われるでしょうか。盗んではならない。ある方はもしかすると何か思い当たる節があって激しく責められる思いがする、そんな方もおられるかもしれません。あるいは何かしら落ち着かない思いを抱く、何かしらですね、落ち着かない思いを抱くという方もおられるかもしれません。あるいはある方は自分にはこれはあまり関係がないなとすぐに思われるかもしれません。でももう一度じっくりとこの言葉を聞いてみたいと思うんです。盗んではならない、盗んではならない、標語にもならないようなシンプルな命令です。でもこの命令を語られたのが一体誰なのか、このことを考えるときに、それが私たちの内なる思いの隅々までを知る神様であること、私たちの生活や社会のすべての仕組みを知っておられる、細部までを知っておられる神様が語られている言葉であることを改めて思うときに、誰一人としてこの教えは自分には関係ないと片付けることなどできない、そのような教えであることに気づかされるんです。このモーセを通して与えられた10回からのメッセージの第8回目のメッセージとなりますけれども、今日はこの教えを通して、やはりですね、私たちと神様との関係、そして人との関係について、今日もこの教えを足がかりとして学んでいくことにいたします。今日も2つの点でお話をいたします。第1点目は、神のものを神にということ、神のものを神にということ。第2点目が、神のものを人にということ、神のものを人にということ。まず第1点目の神のものを神にということですけれども、この盗んではならないという命令について、まず一般的にというよりも、神様と私たちとの関係から考え始めるということは非常に重要なことです。なぜならば、人間が辿った歴史、私たち人類が辿った歴史というのは、ある見方をすれば、神のものを、神様のものを盗み続けてきた歴史ということができるからです。それが一体どういうことかと言いますと、この世界を創造された神様、主なる神、あの創世記の1章と2章には神様による世界の創造の様子が記されていました。その一番最後に、いろいろなものが創造されていって、その一番最後に創造されたのが私たち人間でした。アダムとエヴァ。神様はご自分が作られたこの世界をご自身の代わりに治める存在として、一つ一つ整えていって、まさに非常に良かったと振り返りながら、その都度その都度確認をしながら、いや、それは非常に良かった、まさに完璧な調和が取れたこの世界を作られた神様は、最後にそこに人を置いて、ご自身が作られたこの世界を治めるように、さらに詳しく言うならば、この世界を神様の代わりにしっかりと責任を持って管理していくようにと人を作られました。でも罪を犯したアダムとエヴァ、そしてその子孫である人類は、神様から離れ、神によって作られたはずのこの世界、被造物全体を自由気ままに自分の好き勝手に取り扱い、それが本来神のものであることを忘れてしまった。そのような人類が辿ってきた歴史、作り出してきた歴史というのは、まさに神のものを人のものとして奪い続けてきた歴史ということができるわけです。自分たちの思うに任せた自然環境の破壊の歴史がそこにありました。もちろん私たちが住むためにはある程度自然を切り開いて町を作ることが必要でした。でも必要以上のと言いますか、無節操な環境の破壊が行われてきました。カインが自分の兄弟であるアベルを殺したことから始まって、同じ被造物であるはずの人と人とがその命を奪い合う戦争の歴史が始まっていきます。神を見失った人は 思うがままの快楽を求め続け、自分が自由に好き勝手に用いることのできる富を手に入れるためには手段を選ばない、そのような社会が生み出されてきたんです。昨年息子のためにと買いました絵本に二つの島でしたかね、確かそういうタイトルの絵本でしたけれども、そんな絵本があります。ある海に浮かぶ二つの島、大きな島と小さな島が舞台になっているこの絵本ですけれども、一つの島は大きくて、そして土地も肥えていて国力も豊かで、そこに建てられた王様を中心として島の人々は皆勤勉でよく働いて協力して土地を耕して建物を建てて、そこに豊かな社会を作り上げていたんです。でもやがてこの島の王様は自分たちの土地だけでは満足ができなくなってしまう。そして彼が目をつけたのは隣にあった小さな島。この小さな島の山を出かけていって、山を崩し浜辺を削り土を運び、自分たちの大きな島のその領土の拡張を始めるんです。埋め立てのためにその土を使って、小さな島に住む人々はおろおろとするばかり、土を奪われていっても何も手を指を加えて見ているだけしかできない。そんなある日、この大きな島に一つの転機が訪れます。この大きな島に金の鉱脈が見つかるんですね。金の鉱脈が見つかるんです。そしてその日を境にその島は変わっていきます。人々は農業をはじめとするあらゆる仕事を脇に置いて金を掘り出すことに熱中するようになります。王様は島民をこき使って、島の人々をこき使って金を掘り集めて倉庫に収めて、そして誰かそれを盗む者はいまいかと絶えず疑心暗鬼に陥るようになっていくんです。かつての豊かさは、豊かな国土は、その島の土地は見る影もなく、やがて金の採掘によって穴だらけになったこの島を嵐が襲い、すべては流されてしまう、そんな内容がですね、描き出されている絵本でした。まあ、子どもの絵本ながら、子どもの絵本と侮るなかれと思いながらですね、私は初めて読んだ時にうなってしまったんですけれども、非常にですね、そこに風刺が込められていることを感じます。私たちが今築き上げているこの社会は、まるでこの大きな島のように、周りの小さな島を破壊しながら領土をさらに拡張し、自分たちが快適に過ごすためにと拡張し続けている、そのような社会と言えないだろうか、そんなことを思わされるんです。私たちが飽きることなく富を追求しようとしている、そのような私たちによって築き上げられているこの社会は、自分たちの生きる基盤を穴だらけにしながら崩壊へと向かっている社会、そのように言えないだろうか。貧しい国々からの搾取によって成り立っている社会であること、私たちの生活のシステムであることを私たちは普段意識しないかもしれない。でもふと私たちの目を自分たちの足元に向けるときに、その事実から逃れられる者は誰もいない、そんなことに気づかされるんです。満足すること、感謝することを忘れて、もっともっとと絶えず求め続ける私たちであることを覚えます。あのピリピ人への手紙には、欲望を神とする、あなた方の欲望こそがあなた方の神となっている、そのようなパウロの言葉が記されていましたけれども、私たちの悪なき富を求めようとするその欲望が、確かに私たちの神、この社会の神となってしまっている、そのような現実があることを覚えるんです。ある説教者は10回の中でもこの盗みに関する戒め、 ああ、これは私はお店から何も取ったことがないし、人のものも人のものとしてちゃんと保っている私には関係ないと、そのようにすぐに次の教えに移っていこうとするかもしれない、そのような聖書の読者たちに対して、クリスチャンたちに対して、10回の中でもこの盗みに関する戒めこそが、あなた方にとって、私たちにとって、実は守ることが最も難しい、そのような教えではないかと呼びかけるんです。私たちの生活そのものが盗みと詐欺に巻き込まれているのに、それを隠す社会のシステムに捉えられていることを認めたくない。富を追求するためには、間接的な盗み、直接的な盗みではなく、間接的な盗みも詐欺も手段を選ばない、このことを当たり前とする社会に自分が生きていることを認めたくない、このような現実がないだろうか。物を持っている、持っていない、物を持っている、持っていない、この差によってその人の人格までが測られてしまう、存在が決められてしまう、そのような社会を築き上げてきている私たちなんです。確実にそれは私たちの魂を蝕み、命を失わせるような誘惑となりうることを認めなくてはならないんです。イエス・キリストは神と富と二人の主人に仕えることはできないと、そのようにおっしゃいました。さらに語られた例え話の中に登場する一人の金持ちは、ある年豊作で得た自分の財産を貯め込むための大きな蔵を建てて、自分の魂に向かって語りかけます。魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ、私たちを安心させるためにもっともっとと集め続ける、そのような文化の中に置かれているけれども、私たちが集めれば集めるほど持っていないことが気になってしまって、失われることが恐ろしくなってしまって、私たちはこのもっともっとというこの習慣をやめることができなくなってしまっている。この金持ちに対する神様の言葉は、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られるというものだったんです。私たちは一体どれだけ多くの蔵を建てようとしているのか、そんなことを思わされるんです。私たちが建てるその蔵にどれだけのものを溜め込もうとしているのか、そのようなことも思わされるんです。被災地で一軒一軒の家をお訪ねして、野菜や食料品、あるいは日用品をお届けしますと、深々と礼をして迎えてくださる方々がおられます。いろいろな反応があるんですけれども、2週間前にお会いした一人のご高齢のですね、ご高齢のご婦人は、本当に深々と礼をしながら、私は震災前には感謝することも忘れていました、そのようにですね、涙ぐみながら語られました。私は感謝することも忘れていました。一つ一つのものを手にすることができるということは決して当たり前のことではない、このことに改めてこの震災を通して気づかされている。先々週この教会を会場として、トラウマのカウンセリングの、トラウマのケアのですね、そのセミナーが行われましたけれども、そのセミナーの中で講師をしてくださった方が、この震災を経験された方が、この震災をどう振り返っていくことができるか、この震災を通して何を考え、また何を学ばれているのか、 それが言葉となって出てくること、それが回復の過程に必要だ、そんなこともおっしゃっていましたけれども、私の前に私がお尋ねしたそのご婦人はそのように振り返り、また語ってくださいました。この言葉を聞きながら、改めて私自身も神と私たちの関係と探られていました。もちろん与えられたものを持つこと、あるいはそれを用いること自体が問題なのではありません。私たちの理解が神を知ることによって、この神を深く深く知るものとされていくことによって、私たちの理解が新たなものへと作り変えられていく必要があるんです。いや、神様は私たちの理解を新しく作り変えてくださる。すべてのものは神様からのもの、神からのもの。私たちが手にしているものも、あるいは手にしていないものも、すべてのものは神からのもの。神様から預けられたもの。ヨブ記に登場するあのヨブという人物は、すべてのものを失う経験をしました。自分が持っていた財産、そして家族、さらには健康を失う、そのような経験をしました。しかしその時にヨブの口から出てきたのは、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。私は裸で母の胎から出てきた、また私は裸で賢に帰ろう。すべてのものは神からのもの、神から預けられたもの。時にそれは神が再び私たちの手から取り去られるかもしれない。すべてのものは神からのもの。この理解の中で私たちは盗んではならないというこの教えにもう一度耳を傾けるものとされたいと思うんです。神を知る信仰者として、私たちは預かったすべてのものを正しく管理し、正しく用い、正しく捧げることが求められています。さあ、そして神のものを神に、この視点を持って、さらには神のものを人に、このことも続けて考えていきたいと思うんです。神のものを人に、すべてのものが神からのものと私たちが心から受け止めることができるならば、与えられたものをどう用いるか、預けられたものをどう用いるか、このことにおいても知恵が与えられるようになるんです。ナバルという人物を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。横島なもの、ナバル。彼は非常に財産を持っていました。しかしそこにサウルに追われたダビデがたどり着いたときに、サウルに追われたダビデではなくてですね、王となったダビデですね、ダビデがそこにたどり着いたときに、サウルに追われたダビデですね、ダビデがたどり着いたときに、ダビデはそこで食料を求めました。しかしこのナバルはそれを拒否しました。なぜ私のものをあのようなものに与えなければならないのか。このようにナバルは拒否をしました。与えられたものをどう用いるのか。対照的にルカの福音書の19章に登場するザーカイ、このザーカイの例を思い出してみたいと思うんです。主税人の頭であった金持ちであるこのザーカイは、イエス・キリストとの出会いを通して、自分自身が当たり前と思ってきた貧しい人々からの搾取、自分はその立場に立っている当然の権利を持っていると、そのような理解のもとで搾取を続けてきて、そして自分を肥え太らせていたその財産、その生活に光が当てられていきます。そしてその時に彼はそれを罪と悟り、悟らされ、そして悔い改めへと導かれます。彼は自分が騙し取ったものを4倍にして返す。出エジプト記の22章、この後にですね出てくる その命じられている通りの償いを彼はするんです。それが彼の悔い改めの現れでした。さらには施します。彼は貧しい人々に自分の財産を施していきました。捧げることによってそれは自分のものというよりも神から預かったその富であることを明らかにしたんです。エペソ人への手紙、エペソ人への手紙の4章においてはパウロはこのように語っています。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし骨折って働きなさい。キリストと出会い、これまで自分が何ら感じていなかった部分に対しても聖書の言葉を通して新しい観点が、理解が、世界観が与えられていく。そして悔い改めへと導かれたものはただそれだけではなく、さらに積極的な生き方へと招かれていることを今日も覚えたいと思うんです。今朝も主の祈りをご一緒にお祈りしました。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私のではなく私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、そのように私たちは祈るんです。この祈りに求められている信仰、私のではなく私たちのと祈るその信仰を確認したいと思います。自分の必要が満たされればそれで良いということでは決してないんです。もちろん自分の必要のために求めるということが問題なのではありません。私たちは神様に私の必要のためにと、そのように祈ることも許されています。神様は私たちの必要を満たしてくださるお方です。でも同時に私たちの日ごとの糧を与えてくださいと祈ることを忘れてしまってはならない。与えられたものをさらに、神様から預かったものをさらに神様のために用いていく。必要なところに捧げていく。隣人のために、神様のために用いていくものでありたいと思うんです。私たちの生活を、私たちの与えられた富を、私たちのこの体を、私たちの人生を、すべてを神様から預けられたものとして受け止め、また同時に用いていく、そのような生き方へと私たちは招かれています。今日はこの後聖餐式が行われようとしていますけれども、主の晩餐、聖餐式で配られるパンとブドウ液、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けた者は皆等しくパンとブドウ液をいただきます。その時ばかりは他の何者をも手放して、皆等しく何も持たずに手を開いて、そして受け取るこのパンとブドウ液。その時私たちは神が私たちにキリストを通して永遠の命を分け与えてくださっている。他の何よりも神が私たちに永遠の命を分け与えてくださり、この命のうちを歩む、この命のうちを歩むものとしてくださっている。そのことを深く受け止めるんです。盗んではならない。神のものは神のものとして、いや、すべてのものを神からのものとして受け取る、その信仰、同時に預かったそのものを用いていく、そのような信仰を持って、私たちのまた一週間与えられたこの歩みへと出ていきたいと思います。最後に第一ヨハネの3章の14節17節、この箇所をお読みしたいと思います。ではですね、第一ヨハネ、最後の最後ですけれども、新約聖書の第一ヨハネ後ろの方です。 第一ヨハネ三章の14節。神から命を、そして尽きることのないその愛を与えられた者たちに対するヨハネによる勧めが書かれています。第一ヨハネの3章14節、まずはこの箇所をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。第一ヨハネ3章14節、はい、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。そして続く17節、17節もお読みいたしましょう、はい、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を賛美いたします。私たちはともすればあなたの前に何も持たない自分、与えられるべきものが与えられていないということを与える、そのようなものであることを覚えます。しかし神様は私たちのすべての必要を知り、また同時に他の何とも比べることのできないことの必要、私たちが自分たちがどこに向かっているかも分からずに滅びへと向かっていた、そのような歩みから私たちをご自身のもとへと招いてくださる、その救い、救いという必要を与えてくださったことをまず心から感謝いたします。すべてのものが神様からのものであることを認めるときに、私たちにはなんと多くのものが委ねられているか、預けられているか、そのことに気づかされます。あなたは私たちを管理者として、ご自身のもののその管理者として、私たちがこの地上にあって、この社会にあって歩んでいくことを許してくださいました。どうか私たちの体をもって、命をもって、私たちの生活のすべてをもって、その主から預かったものを誠実に用い、また与え、お返しし、施していくことのできる、そのような信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。今日もこの礼拝を通して、私たちに与えられたものが一体何であるのか、神様からの愛が尽きることなく私たちに注がれていることを教えてくださいますから、ありがとうございます。神様が愛してやまない兄弟姉妹、私たち一人一人、どうか今週もあなたがすべての必要を満たし、また私たちを通して私たちの隣人の必要を満たすために使わせてくださいますように心からお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。